たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来の都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んでいる元気に頑張っている皆さんを紹介しようというコーナーでございます。
はい、大阪商工会議所ではですね、大阪スタイリングエキスポというファッションイベントを企画運営されているんですが、そのイベントに携わっているファッションクリエイターの方にお越しいただきました。
はい、それではご紹介いたします。はい、有限会社プラウド代表取締役、藤井照之さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、アパレル関係の会社ということなんですけど、どういう事業内容なんでしょうか。
オリジナルでですね、はい、レディースメンズ両方なんですけども、商品を作らせていただいたりとか、はい、あと企業団体さんと組んでコンサルティング、プランニング、ディレクションみたいなことをさせてもらっているというような会社になるんですけども、
企業と組むということは、大きな、例えば服屋さんがあると、はいはいはい、そこで、この冬はこんな服でこんな生地でとかいうようなことですか。
そうですね、
こんな色合いでとか。
そうです、そうです。でそれをただデザインというだけじゃなくて、もっとその販売方法であったりとか、その生産方法であったりとか、そういうものをもっとトータルでこう提案するというような感じになってるんですけど。
なるほど、
なるほど、
はい、藤井さんの言葉一つでどんどん服が売れたりするという。
そうですね、責任重大なんですけど。
責任重大ですやん。
そうなんです。
最終的に売り上げまで関わっていくという ね。
そうです、
作って作って、あとほったらかし分けちゃいますもんね。
そうです、そうです。
これは、
そういうことも含めて考えないとダメですね。
ああ、はい、なるほどね、はい、それはだんだん今言うてるように、だんだん国内の需要がね、厳しい状態ですやんか、はい、人が減ってきてるわけですから、
はい、
若い人も減ってきて、
はい、
もう頭使いますな。
頭使いますよ。もう脳みそ腫れそうです。
難しいですね。やっぱなんかこういう非常にセンスが問われそうな ね、お仕事だと思うんですけどね。はい、そのあたりが大変かなと思うんですが。
まあでもね、なんていうかな、こう相手さんとお話するときは自分ほとんどゼロの状態で、とりあえず相手さんのいろんな
意見を聞いて、
でその中でこういろいろ湧いてくるっていうようなタイプなんで、自分からこう何かをパーンっていうよりも。
ああ、なるほど。
はい。こう一緒に何かをやっていこうっていうような感じですね。
本当に世の中には、ね、ファッション関係というか、そのアパレルというか、この服関係は山ほどございますからね、
はい、
その中で勝ち抜いていくようにアドバイスされていくということですね、
は
い、
そう
ですね、はい、で個人的にはいろんな活動されてるんですよね。
個人的に、
はい、はい、そのなんかいろんなこうコレクションのことをやって
る。あ、はいはいはい、それはそうですね、昔ですけどやっぱりファッションショーをさせていただいたりとか、
はい、
そういうこともさせてもらってましたけど、今は、うん、このスタイリングエキスポというこの商工会議所が絡んでいるイベントの方で委員をさせてもらって、
はい、
でまあ、それをこうまあ成功に導いていくというか、まあ、それも僕の一つのステップだと思ってさせてもらっているんですけど。
なるほど、この大阪の、はい、大阪商工会議所などね、いろんな方がやっておられるところで、はい、そこでファッションショー、
はい、大阪スタイリングエキスポというものなんですけど、はい、これ、
そうですね、
説明していただいてもよろしいですか。
まあ、はい、大阪らしいファッションってどんなんやね言うたら、例えばヒョウ柄であったりとか、うかう方もいらっしゃると思うんですけど、
ね、
だからほな実際にその本当の、例えば消費者が、一般のお客さんが思ってる大阪らしいのってどんなんやねやろうっていうところをね、こうこっちが決めるんじゃなくて、一回その一般の人たちに決めてもらったらどれがええって言うやろっていうような人気投票を今回させてもらうと。
なるほど、なるほど。
なんかね、大阪のイメージってね、僕ずっと大阪生まれの大阪育ちですけどね、はい、例えば大阪ってね、言うたらなんか
派手やとか
ね、
はい、原色を使うとか、
とかね、はい、なんかちょっと怖い人が多いとかね、はい、そんなだけじゃないですからね。
で
意外と面白い人がおるしね。いや、おもろい言うけどね。そういうイメージを、一旦ゼロに戻してね。
そうです、そうです。
若い人の力で作り上げてほしいもんです。今そういうことをやっておられるんですか。
そうです。
はあ、
でそれが、まあ、今後その大阪らしいもんにつながっていけばいいという、あまりそのこっちからの主体的に導くというよりも、自然になるとどういうふうなものが選ばれるんやろうというような、そんな感覚なんですけどね。
ファッションショーも今日というかその中であるわけですか。
ファッションショーは18日に、大阪市役所の方で、
はい
はい、
18日ということは今日は来週の日曜日ですね、
はい、でちなみに今日はですね、
今日は
関西コレクションの中でと、大阪ドームの中で、
はい、
そのスタイリングエキスポ の、うん、その投票のブースがありまして、そちらの方で、はい、投票させてもらうような感じ。
あんま言うところ京セラドームですよね。
あ、ごめんなさい、京セラドーム
名前変わりました。あそこ
で投票するんですか今日は。
はい、投票と一部ちょっとそれに関わるようなイベントの中でさせてもらうような感じになってるんですけど。
投票っていくつか服が並んでるってことですか。
そうです、そうです。こういう感じのもんが、
いっぱい服が並んでますね。
あ、 ここにこういったら服が並んでると写真で出てますけど、は
い、こういうもので投票するというか、
あ、投票カードがあって、
投票カードがあって、
あ、なるほどね、はい、じゃあいくつかの候補の中からどれがいいですかということですね。
そうです、はい、
うん、そうするとやっぱりだんだんその、まあ、大阪の方っていうか、はい、どんなものが好みかっていうの分かってきますよね。
そうですね、
あ、そうか、確かにこうやって見た感じで言うとそんなに豹柄とかっていうのも、あ、
豹柄ないこともない
です、ね、ないこともないんですか、やっぱり
豹柄とかもあります。あれほんまに流行ってますもん、僕分からへんねんけど。
いやでもどうなんでしょう、
あれほんまにあれ大阪だけのもんじゃないという思いますね。あ、
そうですね、
いやそんな気すんねんけど、なんか大阪イコール豹柄みたいな ね。
そうですよね、
うん、全国的にありますよ、豹柄で。
いや、ありますけどね。でもやっぱり大阪が合うんですかね、この雰囲気に。
商店街ね、
商店街とか、
はい、確かに
別に違和感ないですからね、
はい、
っていう風に感じた、まあ、これも決めつけかもしれませんけど、うん、まあ、そういったことを今、
そうです、
作業してはっきりさせようということ、
は
い
は
い、
基本的には長くこれイベントやってるんですよね、このイベントは。
このイベント、スタイリングエキスポとしてなってるのは2年目なんですけども、
はい、
その元々の前身大阪コレクションというものはもう、うん、20年以上前から、はい、やっているイベントになるんですけど、
なるほど、はい、今回の今年に関しましては開催期間も結構長いんですか。
いや、もうこの9月の18日で終わってしまいます。
で、いつから始まってますの、これは。
これはもうすでに投票は始まってまして、9月の9日から投票が、
なんだ、まあちょうど1週間残ってますからね、はい、どんどん会場に足運んでいただいて、はい、
そうですね、
いろんなこのファッション好きな方、
はい、
行っていかれたらね。
そうですね、あとネットの方でも投票してまして、
はい、
で投票していただくと素敵なプレゼントがあるそうなので、
はい、
ぜひちょっとどなたでも応募できますので、ぜひちょっと応募していただきたいなと思うんですけど。
で、藤井さんはやっぱり昔からこういったファッションがお好き、まあ当たり前のことですけど、はい、でしょうね。
そうですね、
はい、
もともとは僕産業用のロボット作って機械系の人間やったん
です。ロボット作ってはったでしょ。
ロボット作って
はった、作って
は
った、
はい。
なんでまたこの服の方に。
やっぱりちょっとその辺が自分の路線とちょっと違うなと思い出して。
で、ああ、ロボット作ってる方がね、
作ってる方がね、
はい、
でやっぱり当時まだ終身雇用、僕ら10代だともう30年ぐらい前なんでね、終身雇用の時代だったんで、はい、まあ辞めんにやったらちょっと一回ね好きなことをチャレンジしてみようというのでこの世界に入ったっていう感じなんですけど。
あのファッションもね、ちょっとバブルの頃はね、
はい、
前後はあの僕と違って服好きでね、
はい、
あの仕事から山ほど服ありますわ、
はいはい、
でそれであるんですけど、そのなんか変わってきてますよね、随分ね、
はいはいはい、
あの比較的あのリーズナブルになってきてませんか。
リーズナブルになってきましたね、
服はね、
はい、
そんな気がするんですけど、
はい、
昔はほんまなかなかこれなかなか変われへんで、もちろん今でもありますけど、
はい、
そんななんか昔から見たらどういうふうに変わってきてますかね。
いや、 やっぱりその安くなってきてますよね。で、今まではそのファッションはファッションだけの中の競合だったんですけど、例えば今はスマートフォンであったりとかパソコンであったりとか、うん、そういうものとの競合もあるし、だからそういう部分でそのファッション自体がね、服だけがメインでボンとこう欲しいものの中心になくなってきてるっていうのが、その要はビジネス的な言い方で言うと多分そういう感じですよね。
なるほどね、はい、であの今の若い人はなんかよく言われますよ、車をも乗りたがれへんとかね、
はいはいはいはい、
そんなのに多少ファッションに影響してるんやからですね。どうなんでしょうか。
やっぱり所有欲というのがね、やっぱりなくなってきてるような感じですよね。
服に関するという
か、ね、ただね、その服の感性っていうの、
はい、
っていうか自分でアレンジする力っていうのは多分今の若い子の方が優れてると思うんで、
あ、
そういうアレンジ力というか、そういうのはすごいんに、
割とこう安く手に入れて、それをたくさん手に入れて、はい、いろんな組み合わせを作るというようなことが上手ということ
ですね。で、人によってはそれをこの自分で分解してアレンジしたりする人もいてるって言いますからね。
ああ、やっぱりいろいろとね、
はい、
あのお年寄りもね、あの昔やったらね、あのなんかちょっと地味な色合いで、
はい、
とか今そうでもないですもんね。逆にそうでない方がええような、
はい、
そんなこともやっぱりこうなんかこうなんか広げていきはるっていうようなあるんですか。
まあ広げていく、まあ僕もどちらかというとそのダークなファッションよりもやっぱりちょっとどっかに明るさのあるファッションが好きなんで、
ま
あ、
特にピンクとね、はい、ブルーの、はい、組み合わせですけど、
まあ、特にでも大阪はやっぱりどっかシンプルだけども、どっか一箇所ピッとこう派手なところがあるとか、なんかポイントにちょっとね色の綺麗なところがあって、でも全体を見るとこうシックなんだけどっていうのは、それが僕大阪らしいところかなと。
やっぱり東京とやっぱ違いますかね、ファッションに対するそのなんていうか、
あ、
好みっていうのか。
あのね、大阪はねやっぱり独自性がある、はい、そのあまりその情報に左右されない。
はー、
まあ、一応多分ファッションショーと、あ、ファッションじゃ、ファッション誌も見るんですけど、
はい、
見るけども、やっぱ俺は俺、私は私みたいな感じで、あ、オリジナリティがすごくあるんじゃない。
自分のセンスの方を大事にするということですね、情報とかいうより
も。ということは逆に言うと商売としては大変なことないです。
いやだからね、よくその大手の企業の社長さんが言われるのは、大阪で成功したらどこでも成功するんやっていう、実験台の場所みたいな話をよく聞きますけどね。
逆に言うたらね、あのこれ流行ってますって言って持って行ってもね、大阪のバージ、いや、うちはそんな入りよりも個性やったこと言われたらね、
難しいな、
難しい街ですよ大阪中の。
いや本当です ね割とでもね、磯部さんなんかファッションにこだわりあるんです
けど、僕
はど
っちか色目が派手なの好きなんですよ、はいはい、昔はね、まあ、カラス族言うてね、真っ赤の服流行ったんですけど、はいはい、最近はやっぱり年齢を重ねるごとにどんどん派手に、最後はキンキラキン着ていこうかなそんな勢いで生きてる、はい、生きてるんですけど。
僕も昔は黒やったんですけどね、やっぱりこう、はい、今は色物の方がね、
なんかね、
いいですね。そう、なんですか、年齢を重ねたら
そうなってくるとか、ひょっとしたらそれも
あるかもしれない。
いやいや、二人人ともそうかなと思って、昔はそう
なんでしょうね、
時代の流れ、
まあ、でも時代の流れかもわからないですし、ひょっとしたらその年齢があるのかもわからないんですけど ねでも今そんなに言うたらダークな人少ないの。
少ないですね、はい、意外と真っ黒系の人って、あの昔は黒くの流行りましたけどね、はい、あの少ないような気が、
少ないです、ね、
うん、出しますよね、はい、色味があるという、やっぱ大阪独自性があるということですから、ね、これはなかなか一つ、あの肝に銘じ、自信と自信ですもんね、
そうですね。
これからはもう、例えば秋とか冬とかっていうのはそんな感じのものが流行りそうですか、はい、明るいもの。
そうですね、はい、やっぱりこう、あったかいものはいるんだけども、やっぱりそれをいかにこう軽く着るかだと思うんです。例えばファーがいいとかいろいろ言われるんですけども、それもその重たく着るんじゃなくて、いかに軽く着るかっていう、
着こなしですか。
そうですね、
あの最後に一つ、ラジオ聞いてる方も聞いて、はい、聞けたと思うんですけど、はい、おしゃれに見せるコツってあります。
おしゃれに見えるボンキュボンじゃないですか、やっぱりこうね、ズドンじゃなくて、はい、例えば上にボリュームがあったら下は細く、下にボリュームがあるんやったら上は細くとかね、
はい、
例えばメリハリだと思います。
ボンキュボン、
ボンキュボン、
メリハリをつける、
メリハリをつけるですね、
はあ、だから全部細いとか、はい、全部ダボっとしてたらちょっと良くないということですね。
そうですね、
なるほど、はい、それがおしゃれに見えると、
見えるバランスですね。
これからもう大丈夫や、めっちゃおしゃれ人間だったこれでそんなこれからおしゃれ人間や、
ほんまか、
今ものすごい、今もう目から鱗落ちた感じしました、はあ、なるほどと思って。
なるほどね、服は好きな方ほんま好きですね。とりあえずこの18日までイベントやっておられますから、はい、特に今日の京セラドームの方に行かれましてね、はい、あの投票していただけたらもっと興味持っていただける、
は
い、
で18日にはそのファッションショーがあるということで、
は
い、
で市役所の方でやるんですけど、はい、あの入場は、自由なステージもありますので、はい、ぜひちょっとあのホームページの方でも見ていただいて、はい、あのご来場いただけましたら嬉しく思います。
大阪市役所で18日は最終日は、はい、ファッションショー、はい、なんかあの来られますモデルさんとか、
モデルさんも来は、もうゲストの、ゲストは加藤夏樹さんがゲストで、
へえ、
はい、どんな服着てきはんのかね。
なんか大阪市でやるファッションショーとしてやるのはね、今回が歴史的にひょっとして初めてかもわからないというような話を、ちょっと僕も耳ちょっと不確かなんです、ひょっとしたらそうかもわからない、はい、これはでもすごいことなのかも。
そこにかがんでおられるわけですから、
はい、
大成功されますように、
はい、
かけながら応援させていただきます、
はい、
では最後にお好きな言葉を一言お願いします、
はい、好きな言葉はやっぱり臨機応変ですかね、はい、
時に応じて体を変えていくというか。
そうですね、まあ、自分がもう固くななイメージを持たずに、その都度その都度こう変化できるようにありたいという感じ。
なるほど、素晴らしい、はい、よいしょ、いいお言葉ありがとうございました。
あり
がとう、本当にね、もっともっと聞きたいんですよ、なかなかね、はい、
そうですね、
そうですか、はい、とりあえずそういうあのファッションショーなんかが大阪で行われると楽しいことですから、
はいはい、
ね、本当に、本日はですね、有限会社プラウド代表取締役藤井照之さんでした。どうもありがとうございました。お世話になりました。
ありがとうございました。